彼が作ったバッグ、メゾン、スカーフ、そして香水はご存知かもしれません。しかし1821年にジュラで生まれ、その名が伝説になったルイ・ヴィトンとは一体誰なのでしょうか。ルイ・ヴィトンの芸術文化ヘリテージ担当のディレクター、クリスティーヌ・バンドルディです。インビジブルマン、見えない人間シリーズ第5回のエピソードでは、私はヴィヴィエンヌをパリに残し、ルイ・ヴィトンをファインラインスタイルで描いたアーティスト、ミスター・カートゥーンに会いにロサンゼルスに向かいました。アメリカ西海岸のアートシーンで多岐にわたる活動をしているアーティスト、ミスター・カートゥーンは、グラフィティや絵画、タトゥー、アニメーション映画などを手掛けています。ルイ・ヴィトンが生前天使の街を訪れることはありませんでしたが、ミスター・カートゥーンの手によって、メゾンにとって特徴的な2つの街、ロスとパリにルイ・ヴィトンが融合されました。どうぞお楽しみください。こうしてロサンゼルスでお時間をいただいてありがとうございます。まず自己紹介をお願いできますか。
私はミスター・カートゥーン。ロサンゼルスのダウンタウンで生まれ、ハーバーエリアで育ちました。私はグラフィティアートに夢中になりました。問題児が壁に落書きをしたり、近所に迷惑なことをしたりして、自分とは何かを理解したり、なんとか社会に溶け込もうとするアートです。成長するにつれ、私はタトゥーやその文化が大好きになり、そこで自分の居場所を見つけました。それが私です。私は常にアーティストでした。他の仕事はしたことがありません。鉛筆がシェーリングやパウダーシェーリングの最初の道具であり、親指で影をつけたり、そのようなスタイルをしながら、ペンやインクと出会いました。私は T シャツのグラフィックのようなものをやりたいと思っていました。そしてスプレーペインティングやグラフィティには鼓動があり、その背景には文化があり、80年代半ばにカリフォルニアでヒップホップが流行りました。私はその一部になりたかったのですが、ブレイクダンスはできなかったし、DJ もできませんでした。でも絵を描くことはできたので、グラフィティの道に進んだのです。私はタトゥーを入れ始めて、それがこのコミュニティの一員になったきっかけです。自分で感じて体験しなければならなかった。時間が経つにつれて私はその環境にいるのが好きになりました。タトゥーショップというか、その香りが好きで。他のアーティストの周りにいますが、アートスクールのアーティストとは違います。この人たちはもっとたくましくて荒々しい。すべての芸術様式や集団の中でも最も低いレベルのものです。ハラというキャンバスは他とは全く違います。一度取り組み始めると、そこに留まることになるでしょう。タトゥーは私の時代にはどのようなファッションでも眉を潜められました。タトゥー界のファッションを理解していないでしょう。手に負えないものだから。でも今は理解されています。誰でも試すことができる入れ墨師にとっていいことです。
あなたはタトゥーアーティストであり、グラフィティアーティストの呼び名であるライターでもありますよね。そこからどのように漫画を意味するミスター・カートゥーンという名前が生まれたんですか？経緯を教えてください。
高校時代に友達が名付けてくれました。人を見た場合、外見や性質、性格からニックネームをつけますよね。多分私の性格やいつも絵を描いていたから、カートゥーン、漫画って名付けたんです。大きくなって大人になりたくて、もっと真面目に受け止めてほしいと思ったので、名前の前にミスターってつけました。友達の中には名前の前にドクターってつけることもあったり、例えばサーってつけたりしますよね。すると急に尊敬されたりする。あとは名前をもうちょっと人間っぽくしたってことです。名前と戦わないとならないというか、戦う準備ができていることを確認したかったというか、良いアーティストというよりファイターという感じだったので、だから非常に頑張りました。足りないところを補った。なので私の仕事は壁全体に絵を描いて、 非常に大きな絵を描いて、たくさんの数を手早く仕上げました。みんなに合った仕事があります。力持ちの人もいるし、お金儲けに長けている人もいる。自分自身に何があるのか見つけないと。でも自分にとっては車で、自動車のデザイン、車体のラインに魅力を感じました。そしてその車をペイントしたい。車を自分のキャンバスとして。
あなたは芸術の世界に自分の居場所を作り上げられ、今や数々のブランドやメゾンからコラボレーションのアプローチがあるそうですが、コラボレーションをするとき、ご自分のパーソナリティや芸術とコミッション依頼主の要望との間のどこで線引きをしていますか？
商業的な仕事をするとき、私はクライアントのことを考えています。私は彼らのために働くように依頼されています。自分の個人的なファインアートを描くときには、自分の脳の別の部分を使おうとしています。他の人とは違う自分というか、でもそれでも私です。私は人を喜ばせるために、自分を極端に変えたくはありません。ファインアートはこんな感じです。自分の頭の中でトピックを選ぶしかありませんでした。それが救われた。それから私は家で可視化するようにしています。その方がうまくいく。普通の人がファインアートのキャンバスを買わないように、私はスタジオやリビングに置いてみたり、ベッドの上に飾ったりして、どのような感じになるかを考えたりして、異なる要因や異なる感じ方をしようとします。
あなたがルイ・ヴィトンのために作成した創設者の肖像画がメゾンの名前の背後にあるインビジブル・マンです。このコラボの前にブランドと特別な関係はありましたか？
自分にとっての最初の LV の商品は日本にいた時だと思います。私はブリーフケースが欲しいと思いました。子供の頃スプレーペイントを入れた父のブリーフケースを持って最初の仕事をしていたからです。日本にはセカンドハンドショップはありますが、それが嫌がられているわけではありません。このセカンドハンドの商品はとてもかっこいいのです。丁寧に使われていて、以前はどこにあったんだろうって。そこで自分の初めての LV のブリーフケースを買いました。まだ持っています。その後他にも買いましたね。バックパックとか。私の妻も愛用しています。世界のどこへ行っても LV のお店を訪れます。私は随分前にこのブランドが好きになりました。そのパターンが好きで、以前はバッグを切り取って車に貼り付けていました。人気になってメディアの見出しになる前の話です。ちょっとした LV テイストを味わいたかったというか、 LV エディション、私たちのストリートエディションですね。
あなたとルイ・ヴィトンのこのストーリーに基づいて、あなたは超微細な線とスプレーペイントを組み合わせたルイの素晴らしいポートレートを作成しました。この肖像画はカリフォルニアの夕日を背景に、パリとロサンゼルスの間にルイを配して、アイコニックなルイ・ヴィトンのトランクが前景を占めています。この作品をどのようにデザインしましたか？
フチューラと再び帽子で自分のデザインを使ってくれて、いろいろなプロジェクトでコラボしています。このコラボの話をいただいた時、彼の若い頃の肖像画を手掛けるのはまた格別だなと思って興味深かったのです。自分がやりたいようにやっていいと言われたんですが、カリフォルニアとパリを陰と陽スタイルで共存できないかとも思ったんです。サイプレスヒルやエミネムと仕事ができたのは幸運でした。友人で写真家のエステファン・オリオールがサイプレスに自分を紹介してくれて、一緒にツアーに同行したのは素晴らしい体験でした。おそらく観光客が見るのとは違う目線でフランスを見ることができます。話を戻して、私は再び両方の面を見せたかった。真ん中にポーチと私のシンボルであるライティング、ファインラインの手書きスタイル、それらが全てそこにあってほしかった。 そしてその名前を書くことはありませんよね。これを描いた時、通常彼らのためにすることとは違うことをしたいと思い、キャンバスに自動車の塗料を使用しました。なのでキャンバス全体をエナメルウレタンのカーペイントで描いたのです。キャンバスというのはあまり見えなくて、この工場でこれらの明るい鮮やかな色を使うことが重要で、ストリートのエッジの効いた方法で描いてみたのです。
あなたは今や世界から称賛されるタトゥーアーティストであり、伝説のグラフィティアーティストです。新しい世代や自分の芸術を仕事にしたいと思う若者たちにどのようなアドバイスをしますか？
グラフィティライターや入れ墨師へのアドバイスは、あなたはあなた自身のままでいることができるということです。店やクルーから学んだ価値観を持って、それらとともに年を重ねることもできる。私はまだライターです。私はまだそれらを読んでいる。ですから私ができたのですから、彼らも必ずできると思います。ロサンゼルス市警には今他に大事なことがあるので、グラフィティライターになるには良い時代でしょう。今なら文字通り壁に色を塗ってもあまり問題にならないでしょう。80年代壁に描くのは本当に危険でした。彼らは今のようなテクノロジーを持っていませんでした。だから制御不能だったのです。今はメキシコ系アメリカ人のアートが流行しており、新人気鋭のアーティストにとって素晴らしい時です。この人たちは長い間目立ちませんでしたが、今は人気がありますから、素晴らしいことを一緒にできる。私には様々なアーティストの友人がいて、私がこのインタビューを受けることで私たちみんなにとっての道が開ける。私たちのやっていることは低俗だと思われているので、コミュニティとしてみんなを前進させることができるのです。私は他のアーティストの絵を見て描き方を学びました。自分が目指したい人を見るのは本当に役立ちましたが、それはグラフィティライターであることからも学びました。彼らのスタイルを真似したとは思いませんでしたが、流動的であり、存在すること、心から溢れ出るものを表現し、それを放出するようなアイデアが欲しかった。また決して学ぶことをやめないこと、剣を磨き続けることや、より良くなろうとすることを学びました。
今日のシリーズ第5回では、ミスターカートゥーンさんに会いにロサンゼルスまでお付き合いいただきました。新しいアーティストとともにシリーズはこれからも続きます。お楽しみに。